このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
今回は304回、
放送開始は2026年の6月22日月曜日です、
うん、久々のね、鳥の声なんですけどね、
うん、
これ鳥なんやけど虫に聞こえたというね。どうなの、このぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅって言ってるのがね、これ多分ね、うん、餌やってると思うね、子供に。
そんな接近したの？
あのね、またあのタンデム自転車でちょっと走ってて、ウグイスの声なんかがね、ちょっと淀川沿い走ってたんだけど、大阪市内のね。で、はい、ウグイスの声も聞こえたから撮ろうかなと、ちょっとまあ、ちょっと行き過ぎて。たらまあ、いっぱい鳥はいてるんだけど、もう昼過ぎ、夕方ですね、みんなね、ぐじょぐじょぐじょぐじょ、きっとね、親鳥がね、子供に餌やってる声だしね、あっちでもこっちでもぐじょぐじょぐじょぐじょぐじょぐじょぐじょぐじょぐじょ言ってたのね。
なるほど。
かな、
子育てのシーズンなんだ。
子育て、そうそう、きっとね、そういうシーズンなんやなと思って、うん、
なるほど、
ね、
まあ、6月末ですのでね、
うん、
もう今年半分来たんですよ。
あ、そう。
えらいこっちゃ。
なんか年度で考えるとね、なんか始まったばっかりの気もしますけど、ね、皆さん総会が始まったりとか終わったりとかね、なんかそういう時期でもありますよね。
うん。
うん、
まあ一年単位で言うと半分です。
気づかんかった。
うん。
消しや。ね。
で、天気は晴れたり雨降ったりのね、全国不安定な時期ですよね。
はい。湿気もね、あったり冷たい風が吹いたり、湿気のある風が吹いたりの、そうそうそう、今日この頃ですが、そうそうそう、ということで今日のお題は、
はい、はい、一つはクローゼットにしまってた服を出したらカビだらけだったみたいなことをあるかもね、
うん、
ということで、うん、そういう収納のカビ対策についてちょっと調べてみました、う
ん。ああ、押し入れとかね、下駄箱とかね、何でもカビ生えるんやね。はい。と、あと後半は、最近、株屋に出入りをしている私ですが、視覚障害者ネット証券できるの？という話をお届けしたいと思います。うん、間にちょっと、おうちお菓子ネタをお届けしますよ。ピヨピヨ。
クローゼットの中から急な冠婚葬祭で喪服とかを、礼服とかを出してみたらカビ生えてたみたいなことを経験した人多いかもしれませんね。
私はね、うん、洋服ダンスに釣ってたコートがね、カビたことありますね。
うん、なるほどね、
うん、ちょっといいコートだったのでかなりショック大きかったですけど、
うんうん、まあ、あの寝室とかね、洗面所のカビ対策はね、皆さん意外と気をつけるんですけどね、
うん、
風通したりとかね、うんうん、クローゼットとか押し入れの中のカビ対策って意外とやりにくいんですよね。
あ、洋服ダンスもまさか思えへんかったな、
うん、ショックですよね、うん、あれクリーニング出したら治るのかな。
いや、なかなかね、クリーニング出してもね、なんか生地のね、風合いがね、ちょっと戻らなかったですね。
ああ、そうなのか。
は
い、まあ、カビの発生条件というのは一応押さえておきますと、
一
つ、水分、湿気ね。
うん。
二つ目、餌、汚れね。三つ目、温度です。
うん。
20度から30度の間が一番カビが生えるんですね。
うんうん、
だから絶好の
シーズン、ね、まあね、もう大活躍のシーズンですね。
そうなんですね、
うん、
でどうしたらいいのって言ったら、なんか調べてみたらね、結構そっけない返事が載ってました。まず収納は詰め込みすぎずに余白を空けること、
うん、
きっちり隙間なく詰め込まないことね。
風通しよくするとか、
そういう意味ですね、
うん、
だから衣類や靴などはしっかり乾かしてから収納しましょうと。
うん、
まあね、靴確かに濡れた日そのまま下駄箱に入れてしまってるとかいうのありますね。
うん、
あとは収納の仕方として壁や床からちょっとでも離す。だからすのことかを使うのがとってもいいそうです。まあ、ね、僕ら思わずカビ対策って言ったらカビ取り剤とか除湿剤とか思いつくんですけども、
うん、
あんまりそれだけでは効果がないみたいね。
締め切ったままあんな除湿なんかね、あっちゅう間にいっぱいなってますもんね。ああいう象さんとかいろんなものがあるけど ね、もうすぐタプタプになってますよ、う
ん
う
ん、まあ確かに除湿はしてるんですけどね、
うん、
締め切った部屋でそれだけ置いといたら安心っていうわけにはいかないと。
うん、最近よくそうですね、前の家がね結構結露がついたんですね、実家側の窓際の結露がすごかったんですから、ちょっとね窓際からちょっと何センチぐらいかね、10センチ以上のタンス洋服ダンス離して置いてたんだけど、やっぱり洋服ダンスの中がねちょっとかびちゃったっていうねことがあったんだけど、とあとうちで言うと洗面所の後ろに押し入れがあったんです。
あ、
洗面所の裏にある押し入れがねやっぱり湿気るのと、うん、
相性悪いなそれは。
そうで洗面所から配管がずっとこうね床下を通ってるんだけど、その上がね、うん、やっぱ湿気てんだね。なんか結露ですね、うん、あれはね、冬の間の、今の季節はちゃうかもしれへんけど、うん、冬の間の結露がねもう押し入れ、うん、
閉じ込めたままになってると。
そうそうそうそうそうそう、うん、でまあねそういう経験もありので、そうですね、除湿剤だけじゃ追いつかんのよっていう。
そうす、で、うん、プロのおすすめはね、やっぱり湿度の低い日は開け放ちましょうと。
うん、
クローゼットや押し入れをね、
うん、
で何しろ風を通すことが大事と、
うん、
いうことでスノコは有効だし、サーキュレーターで風を循環させる。
あ、そうね、結局うちもね、うん、サーキュレーターをもの押し入れの中ずっと回しっぱなしにしましたけどね、
うん、それ意外と効くんだって、うん、とあとは生真面目な人がやってしまいそうな、きちっとしまい込まない、スカスカでしまい込む、しまう、
びっちり収納をやめろってことだよね。
そうね、やっちゃうね。でも収納する
ときに、でもまあね、服とかねびっちりにしたらね、シワもね、カビだけじゃなくてね、シワの原因にもなるから、ちょっとゆったりね、あの入れとくのがまあいいんでしょうけどね、うん、
あと意外と多いのがね、クリーニングに出してから帰ってきて、
そうそうそうそう、
カバーつけたまま収納しちゃう。
あれダメなんですって。
ダメなんですって。
帰ってきたらね、すぐ。
外さなきゃダメなんですって。なんとなくホコリがつきそうで嫌なんだけど。
そうね、あれに入れといたらね、なんかクリーニングした状態が保てるみたいに思ってたりするんだけど、あれはすぐ外してくださいっていう話ですよね。うん、
らしいですね。
うんうん。
まあ、調べたのはこれぐらいですね。うん、載ってたのは。
うん。
でも、ね、意外とやらないのはやっぱり開け放して風を通すということですね。
まあね、あのうちの実家の方のその押し入れの話ね、さっきしてたんですけど、サーキュレーター、まあ、つけてるんですけど、つけてたってね、やっぱり開けとかなね、風が通らないわけじゃないですか、押し入れね。で閉めた押し入れの中でこうくるくる回したってね、そんなに風って抜けないので、うん、やっぱし両端をね、こう風が入る方と出る方を作ってあげなくちゃいけんわけで、ね、風送るばっかりじゃなくて ね、抜けるところを両方ね、うん、どっか入り口と出口2つ、あの2箇所開けっぱなしにしなくちゃいけないんだけど、
風の道を作らない、
ね、そうそうそうそう、それがね、ちょっとなんかいつもなんか開けっぱなしでいえわだらしないピシッ ってね、まあ、締め母親なんかね締めたくなるみたいな、ね、
いやもう気持ちはわかるな、
ねえ、まあ、気持ちはわかるけど、うん、カビ臭いねんって言って、
定期的にやっぱり、
そうですね、
天気が良かったら1週間に1回ぐらいはもう少なくとも通さなきゃ、あとその子をね下もちろん間にも挟むとか横にも挟むとかね、壁側にってやるとかなり効果があるみたい、
なんかその子の下にねほこりたまりそうでね、それで掃除しにくいんちゃうんとかね、ちょっと嫌なとかなんかいろんなこと思うんですけどね、うんうん、開けてる方が、
うん、どうも最大のキーワードはすのことサーキュレーターですね、私が調べた範囲では、
あのそうですね、集合住宅で下にね人が住んでらっしゃるとことかだったら床面っていうのはそんなでもないかもしれないけど、一戸建ての1階とかね集合住宅の1階とかやっぱりね、
うん、
すのこね置かないと地面からの湿気っていうのはすごいやっぱしあると思いますよね、うん、
ね、
うん、
そういうことで、
はい、ね、橋の部屋とかね、
今ですよ、
うんうん、
気を使わなきゃいけないのはね、
そうそう、水回りの近くはね特にご注意くださいませ、
うんうん、ということで押し入れとクローゼットのカビ対策ですねということです。はい、終わります。
さてブレイクです、
はい、
ね、まあ、何喋ろうかなとかね、お話ししようかな、さっきまでね JRPS のね、あの大阪の二本松さんと一緒やって、じゃあ歌歌おうかって言ってやってんけど、いいよいいよって言ってたんです、そういうわけにもいかんやろうと、
一回ぐらいやってもいいよ、許すよ
歌いに来て、まあそれもいいんでしょうけれども、
各週でやりましょうか、はい、今週武田さん来週私
ちょっとね、あのさっきの会議があってですね、今どこにいてるかというとね、日本ライトハウス情報文化センターのね、あの本を読むお部屋に出て、いつもとね風景が違うところに今おるんですけど、まあ、何をしてたか、何をしてたかで、あ、大阪のアイネットというね、何でしょうかね、眼科医会と団体との連携会議みたいなのをねやっておりまして、今年度のね新しいチラシができたので、みんなでね封入作業をしながらね、まあ、あのやってたんですけど、皆さん の、 あの住んでる町にも必ず、なんかねスマートサイトあると思いますので、眼科医会にねお問い合わせしたら連携団体とかね教えてもらえるんじゃないかなと思いますよという話じゃなくて、はい、ですね、今日のね何しゃべろうかなとか言ってたんですけどね、最近ね、あのチョコレートめっちゃ高くなったよね、
うん、高くなった
ね、チョコレート高いな、もそうなんですが、まあ、何でも高くなったんですけど、おー、ナッツも値段上がってんの？
知らない、ね、おそらくそうでしょう、
ね、上がってるのかな、いやナッツはね、うん、そんなに上がってるイメージないんですけど、チョコが上がってるからかな、私チョコレートってあんまり食べないんです。
あ、そうなんですか、
うん、まあ、甘いものね全般的にあんまり食べないんですけど、うんうん、あのピーナッツチョコとかミックスナッツチョコに限っては食べるんですね。
まあ、なんという変色
変色、チョコレートはまあ食べないんだけどね、まあそういうものは食べるね、まあ美味しいチョコレートも食べるなんだけどね、
何でも食べるんじゃないですか
食べへん、でもね、わざわざ買って、あのわざわざ何を買うかって言ったら、やっぱりそういうミックスナッツチョコは買うんですね。で最近ねびっくりしたのは、セブンイレブンなんかでもね、あのセブンイレブンプレミアムミックスナッツチョコとかね、ピーナッツチョコとかってあるんですけど、この間買いに行ったらね、はい、
うん、
なんとですよ、倍ぐらいになってんの値段が。
おお、量が倍じゃなくて、
そう値段が倍になってんの。
うーん、
そう、ピーナッツチョコ なんか昔って言ったってね、そんな1年とか2年ぐらい前まではピーナッツチョコだったらセブンイレブンプレミアムの128円やったりとかね、そんなミックスナッツアーモンドとかねクルミとか何が入ってるのか知らんけど、いろんなナッツが入ってるものだったら、でも、まあ、ちょっとはピーナッツだけより割高で150何ぼとかね、170円したかなぐらいのことを思ってたんですけど、この間お店行ってピーナッツチョコかなんかミックスナッツチョコありますかとかお店の人に探してもらって、いくらって聞いたらでお店の人もびっくりしてるのね、わ、300何本ですとか言って、わ上がったねとかって、でまあそんなことはさておきですよ、で
さておくんか
さておかなくって、お店にもねさて値段も上がってるんだけど、でなんかミックスナッツチョコとかねスーパー行っても買おうかなと思っても前よりあんまりないなみたいな、どう、
いや売ってるでしょ、
売ってるんだけどね、ちょっとなんか種類減ってる気がするんだね、なんかそれで
まあどっちにしてもチョコは原料が不作で、チョコレートピンチっていう話は聞きましたよ
ね、でピーナッツチョコナッツいっぱい入ってんので私はいいので買おうと思ってるな、なんか買ったらねピーナッツめっちゃ少ないじゃんとかね、これピーナッツチョコって言えんのとかいうぐらいなんか少なくてがっかりしたりとかね、なんか不満なんですね、私そんなにチョコレート食べないのに、さて久しぶりにと思って買ったチョコレートがそうだとね、やっぱり不満なんですね、
でどうしたんですか、
どうしてくれよ
ずっと前振りをしてるというような気がするんだけど
またまたまですね、なんか思いついて、そうだ別にチョコぐらい自分で作ればいいんじゃんと思って、ね、バレンタインの時にねチョコとか自分でね、なんかされる方結構多いんですけど、チョコなんかね溶かしてで入れればいいだけ、
お菓子材料のチョコね、
そうそうお菓子材料のでもいいし、なんか好きなチョコレートに
このチョコレート買ってきてもいいのか、板チョコ、
そうそうそう好きなチョコレートね、板チョコでもいいし、なんか ABC チョコみたいなね、なんでしょう、一つずつ個包装になってるのなんかでもいいんだけど、それを何にしようかなとまあ考えてたんですけど、あそうだ製氷機あるじゃないですか、
はい、
製氷機で、まあ、氷だけ作るのじゃなくて、最近ねスープストックなんか作ったりねされる方なんかもいて、ちょっと熱にもちょっと対応してるようなものがあったりするんですね、でそういう製氷機にですよ、チョコレートねそうやって個包装になってるのをポンコロコロコロコロとか個包装になってるのでもいいし、板チョコでもいいし、なんかまあね、木とかけずつポイポイポイポイって言って、ちょっとね熱いお湯のところでちょっと湯煎なんかしたまあチョコなんかあっという間に溶けますよね、でそこに、お好きな
はい、そっか、
そうお好きなピーナッツとかレーズンとかくるみとかアーモンドとか、
たこ焼きを作るようにコース入れていくわけ
そうそうそう、ダーッと入れて、でまたそれだけじゃくっつかへんやろうから、もう一かけずつなんかチョコとかね、なんか上にまた乗せて、違う味のでもいいし乗せて、ちょっと湯煎したらね、あっちゅう間に溶けて、あっちゅう間にね固まるんですよねと思って、
で最後冷蔵庫で冷やすんですか、
まあ、冷やさなくてもね、まあそんな暑い時期じゃなかったらね、
浮いといたら勝手に固まるって感じな、
そうね、冷蔵庫にね冷やすとなんか、脂肪分が分離するとかね、いろんなこと言ったりするけど、まあそんな冷たいとこに入れなくてもちょっと涼しいとこに入ってたらね、チョコなんか勝手に固まるね、
オッケーオッケー分かりました、
はい、ということをちょっと、
それは美味しいんですか
それだって自分の好きなのいっぱい入れてるんだもん、ああ
美味しいに決まってると、
そうそう製氷機でねこうってやったらねポロポロポロコロコロコロコロっと出てくるから、
はい、分かりました、
自分の好きなチョコレートとお好きなナッツを入れて、はい、なんか固めたらどうという話でした、
はい、音楽いきましょう、
はい、ちょっとねブルーベリーの時期でもあったりベリーがねちょっとある時期ですよ、プリンス&ザ・レボリューション、ラズベリーベレー、 本当に十何年前からね、20年というか20年ぐらい前から気になっていた株ですが、ようやく始めたよというね。
惜しいことをしましたね。
ね、本当にね。
まあ始めないより始めた方がいいんですけど。
そう。
まあでも、武田さん始めてからでもだいぶ株価の平均としては上がったでしょ。
そうね、
ここ
激そんなん昔ね2万円いったってわーって言って、もう今さらそしたらこんなん始めたってどうよって言ってて、でね、うん、今年6万いってもう7万
近いね今
どうなん、これ収録なんですけど7万もういっちゃってるかもしれないですよね、
かもしれないって言われてますね、
放送した頃にはもう7万いってるかもしれんというね、
うん、
うん、まあ、どうよ、
うん、
山口さんなんか長いことやってるからもう
長いことというか貯金をねだんだん株に移していって、はい、自分で運用なんかできないから証券会社任せの商品にして、
うん、まあ、投資信託ってことそれは、
そうそうそう、
投資信託のパックってこと、
私の場合はファンドラップというやつを使ってますね、あの常にこう情勢に合わせてバランスをいつも取り直してくれると、
うーん、アクティブファンドっていうやつですか、
うん、そうそうそう、要するに、
うん、
偏らないようにいつも外国と日本とかいろいろ新興国となんとかとかいうのを組み合わせをずっとリバランスをしてくれるってやつですね、
あ、ちょっと証券会社によってねいろんな名前があるんでしょうね、
うん、
ね、あのそういうファンドラップっていう商品に売ってらっしゃるとこがあったりとか、楽天やったら楽々、な
んや、いろいろ
楽々コースとかね、なんか証券会社によっていろんな商品を作ってはる投資信託ね、それともね、うん、あのいろんな世界各国のね、まあ、ミックスしてたりするんだけれども、さて資格障害者が株できるんかっていう話ですよね。はい、以前からね講習してたら、証券会社のページを使いたいんだという話はちょこちょこあるんですね。どこそこ証券のね、あのページを使えるのか使えへんのかって言われても、口座を持ってないとそのページね見れないじゃないですか実際ね、
うん、
ある程度まで開くことはできても、そこで試すこととかねできないので、うーん、これやってみたらどうですかみたいなね、あのご本人じゃ、あの次ねイメージでしか分かんなかったんですけど、私ネット証券、そうですね、最近証券会社大手ベスト2になっちゃった楽天証券ですね、
うん、
はい、で私は始めたんですけど、これね何ができたかというと、まあ、投資信託、成長投資枠で購入する、売却する、それから、積立投資枠で購入する、それから、ちょっと金額変えたりとかね、口座、どこの口座から落とすのかとかね、支払い先の変更とか、あと、個別株の購入とか、
うん。
うん。全部ね、音だけでできたよ。
ちなみにね、楽天証券の特徴って知ってる？最大の特徴は、国内株式の取引量が0円。
あ、みんなそうじゃないの？
違うよ。いいところを始めました。
あ、結構そうですね、安いのを売りにしてるので、あ、そうか、投資信託とか結構0円って言ってるとこもまあ多いけど、国内株式0円は珍しいの？
うん、0円です。
じゃあ株、まあ楽天証券ってネッ ットだけなんですよね。で、ネットだけってやったらやっぱり不安な方とかたくさんいらっしゃるわけですよ。で、今まであのずっと長いこと株してる人なんかどうなんって言ったら、やっぱり視覚障害者であんまり株とかやったことない人は電話で問い合わせれるところがええんちゃうみたいな意見もあったりので、じゃあどこの株どこで証券会社選んだらいいのよっていう話なんですが、証券会社ってね、なかなか親切よ、
うん、
というのは私ね、まあ、日本ライトハウスというとこ情報文化センターところでパソコンサポートなんかやっていると、証券会社の人からね問い合わせあることがあるんです。
おう、どんな問い合わせですか、
うん、利用者さんが使えないっておっしゃってるんですけど、どういうふうにしたらいいでしょう、それなかなかないですよ。いろんな業者たくさんあるけども、業者さんが利用者さんの使い勝手でお問い合わせするっていう例はね、ほぼない、
うん、
そうです。
サービス業か。
そうで、この間あった、はいはい、そうこの間あったのは、まあ N 証券っていうとこね、
うん、
まあどこかなね、あの大きいとこですよね。そこの方は顧客さんと一緒に来られて、
お、
私どもではご案内ちょっとなんか力不足なので、どういうふうにご案内させていただいたら良いでしょうかと顧客と一緒に来られて、
うん、
すごいでしょ、うん、でその次も最近ねそういうの話がすごく多くてちょっとびっくりしてるんですね。で来られて、その後にあったのがですね、また別の証券会社ですね、別の証券会社で視覚障害のあるか、そっちはそうだったんですけど、今度何曜日にその証券会社の方がサポートしてくれる、そう視覚障害の方ね、相手にサポートしてくれるって言っているので、その方にサポートしてもらいやすい、その時にあの電話するかもしれないので、その時にあらかじめここをこうしたらいいよとかね、教えてもらえませんかというお電話やったんですね、
うん、
で、あのそこの証券会社の方もあらかじめその、あのサポートできるようにお問い合わせがあると思うのでみたいなね。でネット証券、まあ私ね、あのネット証券使ってるじゃないですか。ネット証券窓口ないんだけど電話でどうよってね、電話対応をがどれぐらいしてくれるのかっていう話になってくるとですね、まああの電話対応はしてはるんです。ただその、うん、まあどこもそうかもしれんけど、電話をかけたらまず何番をしてくださいまあね、で ID、お客様番号を入力してください。で、スマホでかける場合、あれに追いつかんでしょう。見えてたらね、こう喋りながらピッポーピッポーピーって押せるんですけど、結構早いんですよ。
う
ん、それ、押さなあかんのがね、
うん、
ペースが、こう、1、ピッ。で、5、6、7、スワイプ、スワイプ、スワイプして、あ、7あった、チョンなんかしてたうちに、確認できませんでした。さようなら、なんですね。さようなら、切られちゃうんですよ。もう一度待ってくれないんですね。
うん、
ガイド音声でね、あの機械でこう初めガイダンスが流れて、何かの方は一応してください、何の方はその後ね支店番号入れてくださいとか会員番号入れてくださいって、大体間に合わへんのね、うん、で間に合わなかったらどうしたらいいのっていう、あの今日ね私を問い合わせしてたんですけど、とにかく何か何かは入れていただかなくっちゃあの切れてしまうので、まああの楽天だったらば0シャープだけ押してもらったら、なんとか次に、だいたいあの会員番号でね、あの商品名とか振り分けられて、こう商品見ながらねサポートしてもらえるんだけど、とにかく0シャープであの順番をお持ちいただいたら、そこで楽天番号とかお聞きするのでつなぐことはできますので、それでお願いしますっていうことだ。で、まあね、あのそういうふうに
武田さんはそうしたわけ。
私はね練習したんです。私はさすがにあのサポートしてる身ですから、どうやったらいけるんやって、まあ、何回か失敗しながらこうどうやったらスピーディーに入れることができるのかね挑戦したんですけどね。でも結構大変なのよこれって言ってね、こんなん普通いっぱいできないと思うわみたいなことを今日お話ししてたら、こういうふうにあのしてくださいというお話でした。 だから、まあ、証券会社によってね、まあ、いろいろあるんだろうけど、で、まあ、証券会社じゃなくっても、家電とかでもね、もう最近何でもかんでもですよね、ガイダンスに従って何番をしてください。っていう時もう待ってくれないんですよね。あっという間に切れちゃうんですけど、まあ、スマホの場合だったらですね、電話番号を打って相手につながって、そしたらその数字の画面っていうの、キーパッドの画面ですよね、ダイヤルパッドとかね、キーパッドとかいろんな言い方するけども、その画面ってね消えちゃうんですよね、画面から。でそれをまず引っ張り出さなくっちゃいけないんですよね。からもうプルルルルプルルルルルって言ってる間にもうキーパッド、その間をまだまだキーパッド探せないかな、もうつながったら即そのキーパッドとかダイヤルパッドっていうねボタンをまず探すんですね。こう相手の話を聞きながらスワイプする、でキーパッドっていうとこでちょんちょんってやったら、やっと数字が出てくるんですね、画面に。で2番を押してくださいって言われたら、右こうスワイプして2とかね、なんとかって押していくんだけど、スワイプだとまた間に合わない。4桁の数字を入れてくださいとかね、4桁でもどうかな、こうやってこうスワイプして、例えば290なんとかだったら2でスワイプでちょんちょんって言って、そしたら3456789ってスワイプで送っていくじゃないですか、送っていくんですね、スワイプだったら。で9とか送っていって、9見つけたでちょんってなんかしたりして、また送ってってやってるうちに、確認できました、さようならってなっちゃうんですね。なのですね、送っていった間に合わんのかと思って、でもそしたらあのキーパッドのね位置をイメージして、例えばあの2からスタートして次9だったとしたら、2を触って直下に滑らしていって、2の下5、その次8、その隣9っていう風な、そういう移動の仕方をしていったらなんとか間に合うか。
なかなか結構ハードルは高いんだな、
かなり高いんですよ、早いんだもんだって切れるのが。
人につながる手はないんですか、
直接ね。だからつながるところもありますよ、ほっといたらね人につながる会社もあるけども、つながらなくって切れる会社も多いんです。だからなんかを入れなあかんのよね、とにかくなんかを入れたら、さっきみたいな、そうですね、ゼロシャープを、わからない方はゼロシャープをしてくださいってやったら、人につながるところがあったりとか、ぼーっとしてごちゃごちゃやってるうちにねつながるところもあるんだけど、もう切れるところも最近多いので、なんか入れろって言って気になった時は、もうスワイプだけだったら間に合わないよっていう感じだったら、普通のね固定電話の電話の並びにキーパッドっていうのは並んでるので、ダイヤルパッドねとか並んでるので、何でもいい手が当たった時、たまたま4に折ったら4から横に滑らせると、隣5だ起点見つけてもらって、その下は8だとかね、その横は7だとかね、
まあ、
なんかその
キーパッドの並びをイメージして、
そうそう、スワイプだとね間に合わないことが多いので、そういう頭ちょっと切り替えてもらったらいいんちゃうかなと思いますよ。でもなんせね、金融機関としてはね、かなり証券会社ってで、なんかバリアフリーとかアクセシビリティとかね、かなり頑張ってるなというのをね、
まあ、ね、最近お店にしようとしてるしね、
ちょっと ねびっくり。
多分ね、お客さんがね、視覚障害者の数そんなに多くないかもしれないけど、高齢者が多いんですよ、お金持ってる人でね、遊んでるお金というか、だから顧客対応は同じように恩恵受けられるんですよ。
とね、お金のことなのでね、きっちりした対応しなくちゃいけないっていうので、ちょっと頑張ってらっしゃるのかもしれないけれども、もうね、私楽天の中に住んでるんですけど、経済圏に住んでるけど、もう楽天市場よりなんかよっぽどなんかアクセシビリティすごいんちゃうとかね思ったん。他の証券会社もね、かなり頑張ってらっしゃるので、始めようかなとかって思った方とかね、今やってらっしゃる方なんかでもね、ちょっとネット証券覗いてみてください。
なるほど。
終わり。は い、今日もねよう喋ったわって文句言われちゃうのよ。
文句は言ってないですけど番組を成立させるためにどうしようか、
喋りすぎやとか言って、喋るの仕事やんな、うん、
内容の濃い話になってると思います。もう、ね、
本当にたった30分え何分の番組でしたっけこれ。
39分
40分だって、40分の番組でね、もう1時間半ぐらい喋っちゃったんね、うん、そんな喋ってへんか、はい、ですよ。
来週はね、うん、ゲストをお迎えする予定ですね。
そうですね、うん、皆さん聞いていただきましたか、3月ぐらいの防災のお話、
東日本大震災を、うん、
防災セミナーね、今でも聞けるんですよね。
聞けますね、うん、
はい、防災セミナー JBS のページから防災セミナー1部2部3部分けてたやつね、ですよね、あれずらっとあのネットだったら聞けるんですよね、
うん、それを記載された佐々木さん、
はい、登場されていた佐々木さんに来週は来ていただきますよ、うん、電波に乗ってきてもらうんだよ、はい、電波に乗ってきていただくんですが、前回ねその防災のお話というか、まあ、そんな話、まあ、すごくいい話ね、
あんまりかぶりすぎても、うん、面白くないので、
もうそれはねそちらの方で聞いていただいて、まあ普通のお話ね、うん、佐々木さんね関東のにお暮らしで、あんまりね前回もねあの視覚障害者団体とかにつながっていなくって、震災にあった時のね大変やったね暮らしのお話とかねを、もう本当に温かいお話聞いて、ぜひぜひ、皆さんねこの後防災セミナーでねチェックしていただいて、
はい、
オンデマインドで聞いていただけたらと思いますが、その佐々木さんに来週来ていただきます、
はい、
うん、
ということで
お楽しみにしてください。
はい。
はい。
は
い、じゃあまた来週。
はい、失礼します。
さよなら。